京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは高島佳代子です。そして、コメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの奥野千穂です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。今週のゲストは若い方です。サップス代表の真柄優希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は奥野さんが、ゲストコーディネーターというのを、ね、はい、セレクトくださいましたので、まずどういう方なのかを奥野さんがぜひこの番組に出てほしいと思われたところをご紹介お願いします。
はい、今回のゲストのサップスさんはですね、京都市北区の新大宮商店街の魅力をですね、大学生の視点で SNS を通して発信をされてまして、たまたまその SNS を見させていただいて、すごく綺麗にいろんなお店を紹介されていたので、ぜひ今回ちょっとお話をお伺いしたいなと思って、来ていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。では早速真柄さんにご自身で活動の概要をご紹介お願いいたします。
はい、サップスはですね、大学生が、チームをみんなで作ってやっている団体になっておりまして、新大宮商店街の魅力について、インスタグラムでお店の記事を書いて投稿したりだとか、あとは、街歩きイベントなどを行って、大学生とか、まあ、社会人の方でももっと商店街の魅力について、肌で触れてほしいなということを、まあ、主に活動しておりまして、あともう一つが商店街の、周辺などで活躍されている大人の方たちと一緒に、夜北サロンという街の意見情報交換会みたいなものを、一緒に毎月1回開催しているという形になります。
はい、このサップスっていう団体名、ここを少しご紹介お願いします。
はい、サップスは3つの S をアップしていこうという意味で、サップスなんですけれども、その S っていうのが SNS、スチューデント、サステイナブル、この3つの S をアップしていくと。学生がインスタグラムなどの SNS を使って持続可能な商店街、街づくりを、頑張っていこうというような意味合いで作られました。
なるほど。これなんかね、私の年代でいくと本当にいろんなことが、見るのはね楽しいんだけど、自分で発信していくっていうのは難しいなと思うんですが、そういう真柄さんのような学生さんがねやってらっしゃるというのは嬉しいですよね。真柄さんは何回生なんですか？
僕は今3回生になります。
はい、で活動はいつから始められたんですか？
活動は大学2年生の春から始めました。
はい、で活動してそういうさっきねご紹介されたいくつのことを、まあ、ずっとやってらっしゃるということなんですけれども、
はい、
そもそも新大宮商店街、これの場所だとか、そのどういう魅力があるのかとかいうところをリスナーの方にもお伝えいただいてよろしいですか？
はい、新大宮商店街の魅力としては、商店街ならではの買い物ができるというところが一番の魅力かなというふうに思ってまして、まあ商店街のお店で、お店やられてる店主さんなどすごい皆さん温かい人が多くてですね、まあ、例えば揚げ物のお店とかでですね、唐揚げとか買っていくと一緒に千切りのキャベツくれるおばあちゃんとかがいらっしゃってですねすごく実家にいるような温かさっていうのが感じられるのが一番の魅力かなと思います。
これは、場所的にはどういうふうに、新大宮商店街って言ってもさっと行けない人もいるかもしれないのでちょっと教えていただけます、
は
い、
そうですね、新大宮商店街は、堀川通りをもう一つ、西側の方に行った通りにありまして、そうですね、バス停でいうと京都市バスの、東高輪町とかその辺で降りていただくと一番近いかなというふうに思います。堀川北大路とかですね、
北区にあるあの商店街、はい、新大宮商店街、もう古いんですかね、ここ。
そうですね、もう結構昔からあって、うん、歴史のある町ですね。
今のお話でもすごく人情味あふれたね、はい、あの町だ、商店街だなという感じがします。で、それをインスタで発信されている、はい、このどういう画面を、アップされているんですか？
そうですね、商店、お店で買ったものとか、お店の中の雰囲気などっていうのを写真に撮って、まあ、あとインタビュー、お店の方にインタビューさせていただいた記事っていうものを一緒にインスタグラムで投稿しています。
奥野さんはこのインスタとかはご覧になって？
あ、はい、そうです。あのすごく綺麗にまとめられているのと、あの行ったら、あ、行ったらじゃないですね、見たらちょっと行きたくなるような形で、全部いろんなお店が本当にまとめてくれています。
そうですよね、私も、はい、あの拝見しました
ありがとうございます。
そして、まあ、お店自体もすごくあの素敵なあのお店がたくさんあるっていうことですよね。
はい、
例えばどんなお店とかに？
あ、そうですね、僕が一番好きなお店はあのバーのお店なんですけれども、うん、あの一応カフェとしてもやってらっしゃって、あのお酒も楽しめて、あの食事も楽しめるという、もうすごくどっちとも僕楽しみたい人間なので、あのすごくあのお気に入りで、たまにプライベートでも行かせてもらってます、うん。
で、街歩きイベントと、それから夜北サロン、
はい、
2つとも魅力的ですが、もうちょっとあの具体的にご紹介いただいていいですか？
はい、まず街歩きに関してはですね、サップスのメンバーがあのガイド役になって、で参加していただいた、まあ、学生さんであったりとか社会人の方とかに、まあ、商店街一周しながらこういうお店があるだとか、まあ、ちょっとした歴史みたいなものとかも、交えながら商店街の紹介をしていて、まあ、たまに、許可がもらえたお店などはちょっと中に入ってみてお買い物していただいたりとか、まあ、お店の方とちょっとお話しして商店街の話などを聞いてもらったりして、まあ、温かみっていうところを感じてもらっています。
はい、なるほど。そして夜北サロンっていうの
は、はい、夜北サロンは、商店街の周辺とか商店街で活躍されている大人の方とかと一緒に、サップスと、開催しているものなんですけれども、そうですね、街の情報交換会みたいなものをやってまして、まあ、今度こういうイベントがあるから皆さん来てくださいねみたいな風なお話をされている方もいらっしゃいますし、そうですね、まあ、なんかいろんな活動されている方々があのつながっていただいて、なんか新しいことをやっていただけるような場になっています。
こちらは大学生とは限らないんですね。
そうですね、うん、もう年齢関係なく大人の方までも参加していただけます。う
ん、奥野さんも実は夜北サロンに参加された、
はい、そうなんです。実は一回参加をさせていただいて、で、あの今ご説明にあったように本当にいろんな方が来ていらっしゃるので、その方からたくさん情報をいただいて、あの職場でもまた共有をさせていただいたりしてました。
はい、そもそもあの枕さんがこういう活動をやろうと、参加しようと思われたのは何かきっかけとか理由とか自分の思いとかありましたら。
はい、そうですね、僕自身地域活性化っていうものに興味があってサップスに入ったんですけれども、そもそもあの地域活性化になんで興味持ったのかっていうのについては、高校生の時にあの今の岸田総理が、そうですね、講義みたいなもので、地元の地方創生についてっていう講演をやっていただいたものを、聞きに行った時にすごくいい 地域活性化ってなんかいいなっていうふうに思って、大学でもそういうことができたらいいなっていうふうに感じまして、それでたまたまサップスを見つけて入るっていうことになりました。
なるほど、大事ですね、若い時にいろんな方の話よね。そういうことが一つのきっかけになって今その活動をされていて、で、またそこからさらにね広がったつながりとかもあるというふうに伺ってますし、また目標にされていらっしゃることもあるというので、それをまた後半伺いたいなと思います。ではここで、ミュージックブレイクに行きたいんですけれども、ゲストセレクトですね、じゃあ曲をマカラさんからご紹介お願いします。
はい、こちらエグザイルさんの銀河鉄道39ですね、
はいはい、
本日のゲストはサップス代表の真唐優希さんです。後半も続いてお話をお願いいたします、
はい、
そしてコメンテーターは奥野千穂さん、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど活動の、ね、概要を教えていただいたんですけれども、また新たに先ほど出てこなかったインスタとか街歩き夜北サロン、それ以外にもあるということなので教えてください。
はい、そうですね、今年からはですね、今までは SNS インスタグラムで主に写真を上げていたんですけれども、動画で今度はチャレンジしていきたいなというふうに考えていまして、まあ、一回試しにですね、このお気に入りのお店の動画を自分で作って上げてみたところ、3000回ぐらい再生されまして、結構動画の可能性が秘められているなというふうに感じまして、今年からそういったことにもチャレンジしていきたいなというふうに考えています。
すごいですね、ちょっと作ってみようかなと思ってあげたら3000回っていうね。
そうですね
そういうなんか動画とかなんかね発信していくの難しいかなという気がするんですけど、やっぱり若い人の力ですよね、
そうですね。
いや、今年はそれを発信に力を入れるということと、はい、それからメンバーも募集中というふうに、
はい、
それもちょっとどういうことを一緒にやろうよみたいなことがありましたら、はい、おっしゃってください
ませ、はい、そうですね、まあ、基本的に誰でもサップスに興味ある人でしたら参加していただきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、やっぱり動画を今年は頑張っていきたいということで、まあ、動画編集に興味があるとか動画作るのが好きだとか、そういう学生さんもどんどん来てほしいなというふうに思っています。
なるほど。そして先ほどね、夜北サロンに奥野さんも参加 されたということなんですけど、リスナーの方でまずはちょっとどういうところか知りたいなっていう方もいらっしゃると思うので、こう参加できる何かあります、方法とか、リスナーの方でね、じゃあ私も街歩きイベント行けないかなとか、はい、夜北サロン行けないかなとか思われる方にちょっと情報を、
はいはい、あ、なるほど。そうですね、夜北サロンに関しましては毎月月に一度第4金曜日に新大宮商店街で行われているんですけれども、そうですね、もう自由に遅れてきても大丈夫ですし、早退ももう全然大丈夫なので、そうですね、もうちょっと興味があればもうお気軽に入っていただけるような感じになっていまして、
申し込みしなくても、
あ、そうですね、もう当日いきなり来てもらって全然大丈夫です。
第4金曜日の何時からですか、
はい、午後6時から8時でちょうどお仕事終わってからその足で来れるような時間帯にしております、
うん、じゃあその時この辺ちょうど行けるわと思って参加しても OK ということで、
もう全然大丈夫です、
場所がもう一度教えていただいていいですか、はい、どこでされて
る、場所が新大宮、広間と、コミュニティカフェ新大宮で、毎月交代交代でやっています、
うん、そういう情報はどこか、サイトかなんか見たら分かります、はい、
あ、そうですね、僕のサップスのインスタでも基本的には今月はここでやりますっていうのも、告知させていただいておりまして、うん、あとはですね、グループがありまして、一回夜北サロンに来ていただいたら LINE のオープンチャットっていうものがありまして、そこに入ってもらえれば、うん、毎月のその情報っていうのを、提供させていただいてます。
なるほど。じゃあ奥野さんも体験者ですけど、なんか申し込みせずにパッと行けるという。
そうです、申し込みせずパッと行きました。
で、参加されてる方もいろんなジャンルの方がいらっしゃる、
は
い、
そうですね、
学生さんも、はい、大人も社会人もいらっしゃる、はい、ということですね、
はい。
で、サップスっていう名前の由来は、団体名称の由来は伺ったんですけれども、
はい、
でそもそも、いつぐらいから始まったのかを伺ってなかったかもと思
って、はいはい。そうですね、サップス自体はですね、僕の大学の先輩が作った団体で、うん、3年前ですかね、僕が今ちょうど3年目の代になっておりまして、そうですね、その先輩たちが作って、でその後を今僕が引き継いでいるというような形になります。
なるほど。じゃあこれ、また秋に向けていろんな、はい、行事とかも商店、新大宮商店街でもいろんな取り組みがあるかと思うので、そういうのも発信していかれるという感じですかね、はい。
そうですね、まあ、まず一番近いので言いますと、まあ、今月もまた第4金曜日に夜北サロン、まあ、来月もそうですし、ずっと続いていくもので、うん、そうですね、あとは今サップスもメンバーの募集をやっておりますので、うん、まあそうですね、今直近で言えばそのような感じになります。
サップスさんの方は大学生の方
で、はい、そうですね、はい。
でも楽しいですよね、学生時代にこういうことをね、やるっていうのはすごく貴重かなと思うんですけど、やってみられ、見られてこういう活動されてよかったなと思われることを、はい、ご紹介いただけますか。
はい、そうですね、やっぱり普通では関われないような大人の人たちと関われるっていうのが一番の魅力かなというふうに思ってまして、最近ですね、新大宮商店街の近くに起業家シェアハウスっていうのができまして、そこで結構フリーランスで働かれてる方とか、まあ、普通の会社で働かれている方もいらっしゃるんですけど、まあ、楽しくみんなでシェアハウスして、でいろんなイベントやっているっていうような施設がありまして、僕もそこによく遊びに行かせてもらってるんですけど、まあ、サップスの活動の悩みとかを相談したりとか、ちょっとお手伝いしてもらったりとかっていうのを、そこの大人の人たちにも、いろいろ手伝ってもらってまして、で結構大学の中にいるだけでは聞けない話だったりとか、経験というものをそういうところでもいろんな大人の方たちから、学ばせていただいているっていうのが、一番この活動していてよかったなっていうふうに思います。
なるほど。すごいやっぱり貴重ですよね、こういう体験をね重ねるっていうことはね。奥野さんもこの夜北サロンも参加されましたし、まあね、サップスさんの活動もご存知だと思うんですけれども、改めて奥野さんから、ここはもう素晴らしいとか、この新大宮商店街のここは私も良かったなと思うとかいう推しがありましたら、ぜひ。
ああ、そうですね、でもまずはやっぱ新大宮商店街に行かれる際にはサップさんのインスタグラムは見てほしいなとは思っているのと、あとそうですね、今ずっと活動されている夜北サロンは本当にいろんな方が初対面なのかなと思うぐらいすごい情報交換をされているので、ぜひサップさんの活躍も含め興味のある方は参加してほしいなと今思っております。
うん、
はい。
で、私は個人的には動画のなんか勉強会が年配者にも分かるそういう発信情報術みたいな、学生さんがサポートしてくださるそういう講座があったら行きたいなと。
本当についてきました。ありますか、
ね、
そうですね、僕自身もちょっと動画学びたての時期に、なんかそういう学べる場所があるといいなみたいなのを思ってまして、うん、なんかそういうのはサップスが主導になってできたらいいなっていう風なのも思ってました。
ねえ、でもそのじゃあ上げてみようと思って1回上げたら、試しに上げたら3000回っていうのね、聞きましたらば、商店街の方々からもなんか要望があったりするんじゃないですか。
そうですね、まあ、商店街結構もう学生にもうどんどん好きにやっていいよっていうような 感じなので、うん、もうそうですね、動画とかちょっとインタビューとかさせてくださいって言ったら、あ、全然いいよみたいな感じで快く受け入れてくださる方が多くて、
うん、
もう学生さんにもうどんどん頑張ってみたいな感じで言ってくれる大人の方たちが多いですね。
それはね、すごく嬉しいですよね、うん、もう商店街の方も喜んでらっしゃると思います。
はい、そうですね。
ね、どうしても地域の商店街って長くやってらっしゃってて、新大宮商店街もまあある意味活性化していかなくちゃっていう思いもあるんじゃないかなと思うんです、はい、でやっぱり皆さんどうしても高齢化していったりとかいうこともあるかと思うんで、そういうところで若い人たちが力を貸してくださるとね、いいかなと思うんです。
そうですね。
改めてその活動を自分たちがやってよかったなと思うことと、それからなんかもう一回ここで PR しておきたいということがあったら、はい、どうぞ。
はい、そうですね、ちょっと前にですね、新大宮商店街の夏祭りが 3,4 年ぶりに開催されまして、かなり多くの方が遊びに来てくださって、すごい家族連れで楽しんでらっしゃる姿とかを見て、なんかそうですね、普段あんまり見られなかったような光景が夏祭りで見れて、なんか良かったなって、すごくやりがいがあったなというふうに思いました。
うん、良かったですね。
そうです。
ね、ぜひサップスをねご覧いただきたいですね、インスタをね、
はい、
検索したらできますかね。
あ、そうですね、インスタグラムで検索していただいたら出てきます、うん、はい、
ではそろそろ時間になりました、本日のゲストはサップス代表真柄優希さん、そして、コメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの奥野でした。
ありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。